声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は弁護士の小芝智美さんにお話を伺いたいと思います。小芝さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、小芝さんは弁護士でいらっしゃるんですけど、特にどんなことを、中心に活動されているのか、そのあたりから教えていただけますか。
はい、まず会社さんの活動に対するサポートということを、主にやっております。まあ、よく企業法務っていう形でネットの検索では引っかかるところではあるとは思うんですけれども、で具体的には契約書のチェック、まあ、会社の日頃の活動、あとは戦略法務って言いますけれども、 M&A をされる時の M&A の支援、あとは、まあ、皆さん、一番ご想像しやすいのは、まあ、訴訟になった時の対応。まあ、大きく3点というところになるかと思います。
あ、そうなんですね。じゃあ、企業法務って言っても、やっぱりいろいろなものを分野でサポートしていただけるような、そういったところは弁護士さんにもあるわけなんですね。はい、
そうですね。そう、そのように思います。
うん。特にやっぱりね、何か争いになったとき、なんかいろいろね、言われたりとか、こちらがね、不利益を被ったっていうときは、はい、やっぱり弁護士さんに相談しなきゃなっていうところがあると思うんですが、はい、やっぱり訴訟になることもそれなりにはあるんですかね。は
い、そうですね。私のところに来るということは、まあ、はい、お医者さんに、患者さんがいらっしゃるのと一緒で、ある程度、紛争化していることも多くございます。
そうなんですね。そうなると、はい、手続きとしてはどんな感じで進んでいくんでしょうかね。
まあ、紛争の場合で言いますと、二つあるかとは思うんですけど、損害賠償請求だったり、債権回収、はい、こちらが請求をしていきたいという場合なのか、はい、もう請求をされているというか、どちらかかと思います、はい。あとはフェーズとしては、任意の交渉でどうにか解決したいというフェーズなのか、もう訴訟でどうにかするしかない、もう、あるいはもう相手方からの請求の場合、訴状が来てしまっている。はい。まあ、場合によっては、期日が、もう裁判所の期日が1週間後ですということも、稀にあります。
そうなんですね。じゃあ、できるだけ、まあ、そういった大きくなっていった訴状になる前に対応する方が、企業としても、やっぱり負担は軽く済むんですかね。
はい。はい、これは病院と一緒だと思うんですけど、うん、症状が重くなってから行くよりは、はい、まだ軽い症状の場合の方がいいというのと同じで、はい、まずは、なんていうんですかね、訴訟になる前に、はい、なんかこういう問題が起きているということを、はい、まず、私に限らず、知り合いの弁護士、はい、あるいはちょっと探していただく、うん、か、あとは、特に会社さんは税理士さんと、ご依頼されていると思いますから、まあ、税理士さんに一旦ご相談いただいて、うん、まあ、弁護士さんが必要かどうかというご判断を、いただくっていうことでも構いませんけれども、そういうところを経由して、うん、弁護士に相談いただければ、というふうには、日頃から思っております。
だから、やはり何かちょっとお客様と、なんか、ちょっと関係性が良くないなとか、ちょっとこういったところで困ったなっていうような、はい、怪しい段階でいろいろご相談いただくと、はい、いろいろ対処の幅も広がってくるっていうところあるんですかね。
は
い、
そうですね。はい、まあ、それまでの経緯とかっていうところが非常に大事になってまいりますし、これは訴訟になった時も経緯を裁判所に説明することは当然必要になってまいります。はい、この経緯を、対応していれば当然こちらも把握できますけれども、うんうん、なかなかもう訴訟になっている場合だと、経緯は、まあ、はい、こちらでは把握してなかったりとか、必要な資料、証拠がなかったりとか、そういうケースがあります。こちらでまだ、介入といいますか、助言をさせていただいているフェーズに入っておれば、特に証拠が、を作ることが可能だったりするんですけれども、うん、何ら証拠がないとかっていうケースは、そういう人に突入してしまうということもあるので、なるべく早めに、ご相談いただけるとありがたいというふうには思ってます。すね、訴訟はやっぱり、証拠が重要で、
うん、そうなんですね。
はい、証拠をもとに裁判所も判断するという原則がありまして、うん、証拠がないと、まあ、その事実がないと、 されやすい。
おお。
必ずしもそうではないんですけれど
ああ。
も、なので、例えば、声であれば、このように録音ですよね。
なるほど、なる
まあ、
ほど。
口頭で、の話で録音がないと言った言わないみたいな話になってし
はい。
まうので、やはりそういうものですとか、まあ、今だったら、声があれば議事録か AI してくれるケースもありますけど、議事録。
はい。
あとは、まあ、メール。まあ、書面。そういうものが残っていることが重要かなというふうに思ってます。
そういうことですね。だからそれも、もうだいぶ進んでからだと、後から取ることは難しいので、まあ最初のところから関わってると、ちゃんとここはしっかりしてくださいよっていうようなアドバイスを受けながら、対応することができるんです
そう
ね。
ですね。場合によってはもちろん、会社さんで昔のメールありますか？ 5 年前のとかっていうことがあって、まあそうなると、もうありませんとか、まあフォレンジックまでかけて、お金かけてまで戻しますかっていう話にもなりますから、まあそう
そうい です
う、
ね。
そういう前に、ご相談いただけたら、メール
ああ。
は保全しておいてくださいとと か、
か、
そういうことが、アドバイスしやすいので。
ね、やっぱり訴訟になると、少なくともなんか期間も、お金もなんかかかっていきそうなので、なるべく避けていきたいなっていうところはあるんですかね。
そうですね。もちろん、訴訟として、紛争というか、公的な判決を取るべきものというのは当然あるのですけれども、場合によっては任意交渉で解決した問題もあるのではないかなというふうには思っています。
だからね、そういった意味も含めて、なるべく早め早めに対応していただけるのがいいんじゃないかなっていうことなんですね。
そうですね。私が担当している案件でも、その請求を受けた側の案件でも思いますけれども、もうちょっと、相手方の方も弁護士さんに早く相談して、
そうです。
すれば訴訟まで行かなかったのではないかなっていうのは、たまには思いますね。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、小柴さんの志についても教えていただけるでしょうか。
志ですね。そうですね。会社様にとって、ベストな解決が何かというのは常に意識をしています。で、まあ、会社様なので、なんていうんですか、個人の方よりは感情そのものということはないとは思うんですけれども、納得のいく、特に経営者様の納得のいく解決というところを、意識しています。
じゃあ、それはあれですかね。企業さんによっても、この部分は譲れないとか、ここは、譲れるとかって、まあ、いろいろ特徴があるので、その納得度合いも考慮して、いろいろ進めていらっしゃるというところなんですかね。
そうですね。ご意見を伺いながらというところで、必ずしも判決が出て、まあ判決ってどうしてもちょっと強いので、その背景についてはご説明しますし、例えばその判決が出ても、まあ大体は第一審なので、その控訴第二審をやるかどうかっていうところもありますけれども、ご納得のところで、お気持ちの面でどうしても納得がいかないから、第二審っていうところもありますし、ただそれでも見通しが悪いケースもあるわけです。その場合に見通しはお伝えしますが、例えば悪い見通しですと、これ多分第二審でやっても多分第一審と同じで、まあ、敗訴判決になってしまう可能性が極めて高いですと。それでも、続けますかというところで、リスクは説明はもう差し上げますが、最終的には、ご納得が、まあ、を、なんていうのかな、重視して進めさせていただくというふうに、私は意識をしております。
やっぱり会社としても、そこは、勝ち負けじゃなくて、やっぱりしっかりと最後まで、判決を 進めていくことの方を重視したいっていうことであれば、それはそれで対応していただけますしっていうことです
そう
ね。
ですね。ただまあ、一応、リスク、また負けてしまいますっていう見通しについては、まあ、どのくらいの見通しなのかというところも含めて、多分絶対に負けますということであれば、まあ、絶対に負けますということであれば、もうそれはもう説明を
よ
差
し
し
て
上
る
げま
ね。
す。まあ、ただそれでもっていう時は、ちょっと悩ましい時も正直あり
そう
ま
です
すけれ
ね。
ども、ただな、 納得のいく進め方というのは、なんていうんですかね、コミュニケーションを経営者様、あるいは事業部の方ですね、とご相談しながら、進めていく、コミュニケーション量を増やすというのは、意識しているところではございます。
やっぱりそのあたりをね、企業の活動としても、やっぱり納得しながら進めていくっていうのは重要なのかなと思いますね。それよりも何か不安だなっていうところがあれば、まずはご相談っていうところの方が 一番重要かもしれないので、ぜひね、皆さんも何かお困りごとがあれば、比較的お気軽にご連
そう
絡
で
い
す
ただくの
ね。
がいいのかなと思いますね。
私については、とにかく気になったことがあったらと言いますか、その段階でご相談いただけると、それは、会社様にとっていいことかなというふうに認識しておりますので、もちろん、訴訟になってしまったということでも、それはそれで全然、私としては恥ずかしいことは思っておりませんので、もうお気軽に、相談しづらくて、弁護士に対するハードルが高いと思うんだけど、相談しづらくて、あと一週間期限ですってなるよりかは、
早めはいいです
そうです
ね。
ね、気持ちのところも、すっきりしないでしょうし、
そうですね。
依頼をいただくと、一旦は、ご自身の、なんていうんですかね、手からは若干離れたように思って、いただけることも多くて、そういう意味では、早めに、
確かに。
相談いただくのがよろしいかなというふうに、常々思っております。
ね、経営者がずっと自分だけで抱えて悩むよりは、そこを相談して、弁護士さんに一回手放して、お願いするっていう状態にすると、心も軽くなるような感じで、他の
そうで
本
す
業にね、
ね。
しっかり集中できるっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね。もちろん、訴訟が仮に続くとなると、半年から1ヶ月で、ごめんなさい、1年以上になってしまうので、そういう意味では、すっきりするのは、完全にすっきりするのは、どんどん先っていうことにはなるんですけれども、でも、基本的に訴訟といいますか、裁判所に出て、書面を書いてというのは、弁護士にも、それはお任せいただけあるものですので、そこの部分でも、気持ちは軽くなるかなというふうに思っていま
そうです
。
すね。いや、ぜひね、ちょっとそういった相談したいなという方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄に、URL を掲載させていただいておりますので、ぜひそこからチェックしていただいて、お問い合わせいただけたらなと思います。今回は、弁護士の吉羽智美さんにお話を伺いました。吉羽さん、どうもありがとうございました。
りがとうございました。
届ける、コエラボン。